アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2446回11月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ11月に入りました。明日は祝日ですね。今週のオープニングテーマはホエロクーガです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 FM をきれいに聞くためにラジカセから FM 用の紐状の延長ケーブル窓側にはわしたこと皆さんないでしょうか。あれそんなにきれいに聞こえなくて邪魔になってしまうので外してしまってます。三浦です。
あれはあの延長コードじゃなくて、はい、アンテナですよ、
アンテナか、
うん、確かにあれつけても、うん、FM 音楽聞いたら後ろでサーってなってますよね。
そうあんまり変わんないような気がして、
ブラウザでラジコ再生してそれをどっかから
そうだ、もうそうね、それが一番だ。
そうだね、平成前はロマンがないな。
いや私昭和ですよこれでも。
そうなじゃあエンデスミレさんやったんですね。
いややってないですよ。
まだやってないですね。はい、スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。挨拶を飛ばされそうになったスミレです。私も実家にあったラジカセでっかいやつに三浦さんが言ってるようなアンテナがついてたんですよ。ガサガサいじってたんですけれども、ありがたいことにちょっとだけ感度が上がったような気がします。でもあんまり録音はしなかったですね。今日もよろしくお願いします。
2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。シネットジャパンにあった記事です。 iOS 17.1 配信開始、 Apple Music や AirDrop に新機能という記事が出ていました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてまして、今週は春さんがお休みなので、はい、ずっとこの3人でお送りしてます。もう火曜日に Apple が発表しましたんで、はい、思ったらここでそんな話を盛りだくさんできたらいいんですけど、収録してるのが土曜日なんでわからないんですよ、うんですんで、ここで iOS の話をします。もうお二人とも iOS 17.1 にしてます ?iPhone は。
はい、してますよ。
iPhone 15 Pro Pro、お二人ともプロですから。
はい。
17.1 で改善されるだろうって言ってた、フランスのあれの件で iPhone 12 の電磁波問題対処。まあこれは日本はあんまり問題することはないんで。スタンバイ機能どうだの?もう横にしたら。置き時計みたいになるやつ。
私このスタンバイ機能を使える環境にないので
そうなんですよ、私もなくて試せてないんですよね、はい、ちょっとあの今クラウドファンディングでバチッとつけて充電できるものを支援しているので、それが12月に手元に届いたらそこからスタンバイも試せるんですけど、今のところ試せてないです、はい。
スタンバイ機能っていうのは iPhone を使ってないと夜寝てる時など部屋が暗い時にディスプレイがオフになる。常時ディスプレイを搭載している iPhone 14 Pro Pro Max、iPhone 15 の Pro Pro Max が利用できる機能です。これ、だからね、やっぱりお二人ともせっかく使えるわけですから。
うん。
ぜひ。何も言えん、私は。
12月に使えます。
裏のマグセーフの部分で固定できるようになるんでしょ?その、
そうです、そうです、そうです。そうですね。
Apple Watch でも充電中にナイトスタンドモードでしたっけ？
ええ、そうです。
時刻が大きく表示される、うん。あれの応用みたいな感じですよね。iPhone でやってるような感覚で。うん、そうです
ね。他には Apple Music がアップデートしましたよということで、新しいボタンが追加されました。楽曲を素早くお気に入りに登録できるようになりました。これは三浦さんどうですか？
なんか変わったんでしたっけ？そんな印象なかったな。
あ、そうですか。曲のおすすめもあるっていうのは。はい。これ、アプリミュージックはこのまま、あまり深い話ができそうにないっていうことで。
はい、そうですね。はい、そこまで詳しく見てなかった。まあ、ただ聞き流してるだけなので、はい、ごめんなさい。
普通のミュージックアプリ、アプリミュージックと連動してるわけですけど、ミュージックアプリの方もちょっと機能増えてるように思うんですけど、私よくプレイリスト作ってそれ聞くんですけどね。はい、プレイリストでまあ5曲、10曲、ザーッと並んでるじゃないですか。その並んでる曲名の最後の行の曲のタイトルの下に、曲を追加っていうボタンがあるんですけど、こんな前からありましたっけ？
あんまり深く画面を見てないですよね、冷静に考える。
いつもね、プレイリストは見てるんで、その中で見たことなかったなと思う。ミュージックを追加っていうね。
そうです、ボタン出てますね、確かに。
で、出てるでしょ？はい。あと、モバイルデータ通信を利用したエアドロップ、ネームドロップっていう名前。二台 iPhone を寄せていくと、ヒューとこう画面が揺れるやつですよね。
ああ、そうですね。
ダイナミックアイランドの懐中電灯マーク。ダイナミックアイランドはお二人しか今わからない。私は
iPhone
そうですね。懐中電灯を使う機会がそんなにないので、表示を見ないっていうのはあるんですけど、これ表示出る場合は、うっかり懐中電灯が間違って起動しちゃってる時に気づかないんですよね、意外と。そう。だから、表示が出てくれるのは助かりますね。
はいはいはい。
あ、なるほど。出ますね。懐中電灯つけると、ダイナミックアイランドについてますよって出るんですね。ああ、いいですね。
はい、その他、Apple Watch を移行した時、初めてペアリングした時に、利用頻度の高い場所のプライバシー設定がリセットされることがある問題を修正。なかなかレアな修正、まあもちろん必要ですけど、させてるんですね。17にしてから、やたらと容量が減ってしまう、なんかファイル容量がこう増えてるって前話あったじゃないですか。
ああ、はい。
三浦さんどうですか？あ
れ通信量ですよね。
通信量もそうやけど、
ストレージの部分。
ストレージの部分も。
ああ、はいはいはい。ちょっとそこはね、どうですか？確認はできてないんですけど、通信量の方は、
はい。
前、ノートンの
そうそうそうそう、ね、言ってました。うん
アプリがめちゃめちゃ使ってると、半日外に出てただけで、はい、ノートンだけで3ギガ使ってるって驚いたみたいな話したんですけど、はい、結局サポートに聞いて、アプリを一旦消してもう一遍再インストールすれば治るはずですって来てたので、それをやってからは治ってますね。
あ、そうですか。
ただ、それが 17.1 になってから治ったのかどうかっていうのはだからわからないんですよ。それより前に、ノートは消してもインストールして治ってるように見えたので。
先週にその話をしてる配信のところが私がちょっと収録でいなかったんで、配信で直接聞いて、あーって気づいたんですけど、外に出た時のモバイルデータ通信の量がやたら増えるっていうのは、随分前の iOS で私も経験したことがあって、
はいはい、
はい。何かしら iOS 全体共通するバグのようなものを抱えちゃってるんじゃないかな。アップルが定期的に位置情報とかそういう設定を仕様を変えちゃってて、アプリ側が追いつかなくなってるとか、そういうことがあるんじゃないかな、という気がします。私の時はモバイルデータ通信の量が増えてて、位置情報を使うアプリがやたら食うようになってたんですよね。Google マップとかああいうので、いつどこをどうやって移動したとか、そういうのを自動で記録するように当時してたんですけど、それが急に OS のアップデートしたら、むちゃくちゃデータ通信食うようになってしまって、あっという間にギガを使い果たすじゃないですけど、そういうような感じになってしまったんで。
うん、iOS の方もそうでしたが、MacOS の方もアップデートちゃんと出てました。これは iPhone マニアさんの記事でご紹介します。Apple MacOS Sonoma 14.1 の正式版をリリースという記事で。9月末に Sonoma の正式版がリリースされましたが、初のアップデート 14.1 ということになります。システム設定に保証範囲セクションなどが新たに追加されているというんです。保証範囲セクション。あ、そのまま入れてないから分かれへんぞ。
山村さんはまだそのまんまなんですね。
そのまんまなんですよ。
もうね。好きや
ね。私の方も出てますね。保証範囲で、今 Mac mini 開いてるんですけど、Mac mini のその Apple Care Plus 入ってるよっていうのと、今繋いではいないんですけど、ここだと AirPods Pro が保証期限がもう切れとるでっていうふうに出てきてますね。
ただ、iPhone で言うとこの Apple サポートのアプリ開いたら、持ってるデバイスのいろいろ情報あるじゃないですか。
ああいうことがここで見れるってことでいいですか？
iOS 自体は前から保証範囲云々が情報の項目で見れたと思うんですけどね。今も見れてますし、はい、それが MacOS でも見れるようになったと。
だって
そういうことですね。
Apple Music アプリで曲、アルバム、プレイリストをお気に入りできるオプションが追加。なんか先言ってたので大体肉でね、Mac でもあってことですね。
そう
ですね。
うん。
それから暗号化された外付けドライブがマウントできないことがある問題が修正されてますと。
外付けドライブがマウントできないっていうのは人によっては致命的な欠陥ですよね。
超超致命的ですよね。どうすんねんっていう感じですけど。
そうよね。
このバグフィックスの話に入ってなかったかと思うんですけど、
はい、
14.0 を入れた時に、1個前のバージョンですね、はい、デスクトップのフォルダーがダブルクリックで開けないとか、そういうことがちょっと発生してたのが 14.1 にしてからは改善されてますね、私の環境では。
そうですか。そのまで、あ、ベンチュラにせなあかんねんけど、まだベンチュラしてないんですよね。
いや、もうベンチュラ飛ばしてそのまでいいじゃないですか。
もう飛ばしていいんじゃない
ですか。いやまた何で目に合うのが嫌だ。そしてアップルは最近は値上げ好きですね。ほんまにこの前のアプローチの修理代もそうですけど、値上げのニュースがまたありますよ。この記事がギガ人にあった記事で、アップル TV プラス、アップルニュースプラス、アップルアーケードが値上げという記事で、アメリカの一部やヨーロッパの国でアップルのサブスクリプションサービスで、ね、先ほど言いました3つなどの利用料金が値上げされましたということです、
うん、
これね、記事では日本って書いてないんですけど、これそのうち日本上がるでしょうね、うん、
そうでしょうね。
ね、
携帯ウォッチさんの記事で、
そう、
10月26日付で Apple Arcade の利用を日本で300円値上げして月額900円になったっていうふうに記事が出てますね。
なんだって。そうですか。三浦さん、 Apple One やから込みになってるとはいえ、うん、Apple One 自体が値上げになってませんかね。アップルマンはどんな支払いなんですか？月々ですか？
月々ですね。
じゃあ、メールで、こんだけお金をもらいましたよっていう、アップルから領収書メール来るじゃないですか。
そうですね。
あれ、変わってません？
あ、今のところ、うん、私がパッと見た感じだと、変わってないみたいですね。
あ、そうですか。アップルマン値上げっていうのを、去年の10月にも値上げしてますね。
うん、あ、そうですね。はい。で、その時は日本も対象になってたんで。
そうですね。これ、毎年値上げってどうなん？もう勘弁してほしいですね、俺も。
ねえ、わあ。
じゃあ、今、アップルワンって月々なんぼなんですかね？
アップルワンファミリーですね、私は。
はい、はい、はい。
アップルワンファミリーは月額で1980円です。
なるほど。
で、個人利用のプランの方だと、月額1200円ですね。
うんうん、うん、うん。
どうです？なんか他にもなんか身の前で値上げされて困ったこととかないですか？
うん、
うち、あれやね、10月から南海本線値上げしたんですよ。
ああ、そうですか。
そう。
うちは逆に長距離が値下げになりましたね。
え、なんでなんでなんで？
ちょっと理由はわからないですけど。
そう。うち、近所でスーパーでレタス、もうめんどくさい時はパックのレタス買うんですよ。
はい。
洗ってあるやつ売ってるじゃないですか。
はいはい、
はい、
あれ値上げなってて、ね、で、まじ、じゃあ安い方買おう思って、量の少ない方買おう思ったら、量がさらに小さなってて、前こんな薄くなかったぞって。
うん、そうよね。
もうね、値上げするか量を減らすかどっちかなんですよね、今。ほんまに。
そうだよね。
そう。
うちの近所の鉄道会社だと、普通乗りとか、まあ、近距離は値上げになってて、逆に長距離41キロ以上は値下げになってますね。は
い、どれぐらい値下げなんですか？
10
円とかそういうの
ね。ああ、ちょっとそこまではわかんないんですけど。まあ、
そう、大幅に値下げは難しいでしょうからね。
ただ前よりはちょっと下がったなという、100円ぐらい安くなってたかな。どうだったかな。
それは大きいですよね。
うん。
まあ、とにかくもう生活がそうやって大変なんですよ。なんとかメガネさんいるじゃないですか。最近還元するとか言い出して、みんなの不公平感を煽るような話になってしまってますけど、税金のことはずっと頭痛いわけですが、
うん、
これも住田さんがアスキー JP に書かれてました記事です。キッザニア東京に税務署登場、税務調査を実店舗で体験という記事で。皆さん、キッザニアっていうのは子供向け職業体験施設ですか？
そうそう、職業体験の複合施設みたいな感じですよね。はいはい、そこに行って、いろんな職業体験できるので、申し込みすると、一日そこで職業体験できるというものですね。
東京どのあたりあるんですか、これ？
これは豊洲のララポートの中ですね。
まあ、先予約は必要ということですけど。でも、保護者の方も一緒に行かないといけないですから、まあ、平日ずっとやってるっていう感じでもないんですか？
いや、やってんじゃない
やってるんだ。
キッザニア自体は普通に平日も営業してますね。
ね、やってるんですね。うん、はい、
親御さんも平日休みの方もいらっしゃったりしますし、特に最近だとテレワークとかで平日でも時間作れるって方多いですし、最近は多くないのかもしれないですけど、専業主婦とか、女性だけじゃなく男性の専業主婦の方とかも当然いらっしゃるんで、そういった方が連れてきたりっていうのもあるかなと思いますね。
期間限定ではありますが、税務調査などを体験できるパブリオンがオープンした。
うん
ですね。なんか、税務調査。店舗側が提出した消費税申告書にも間違いがないか、キッザニア内の店舗へ出向き、確認する仕事。
なるほど。
そんな、わかるの？
中でね、面白いね。
申告書に間違い、愛かどうかって、わかるんですか、その子供さんは。
いやどうなんですか。まあ、わかるんだと思うんですけど、私も、内容を具体的にやるのかってところまではわからないので。
だからそれだけ内部的にお金のやり取りが帳簿に残すような感じでお仕事、中でのシミュレーションのお仕事もされてるってことなんですよね。
うん、
そうです。
そうしないと調査の対象にならないので、うん、記録が残ってないと。それこそ記録が残ってませんよっていうのも調査だとは思うんですけど。
まだ税務広報官、税金についてのセミナーも開催したり、SNS での発信をする仕事。こんなん子供さんに SNS 言ったって、そんなんやったらあかんって言われてるから SNS なんかやってませんよって言われそうじゃないですか。
まあどうなんでしょうね、それは。
この SNS の発信っていうのは館内限定なんで、外に出さない形で、で、X の専用のアカウントを使ってやるっていう話なんで、おそらく、いわゆる鍵アカを用意して発信をするんじゃないかなというところですね。
そんなこともやってんだ。
で、税務広報官アルバイト。キッザニアの街の人々に税金の使い道についてアンケート調査をする仕事。
なるほど。
余計なお世話じゃとか言ってしまいそうやん。
いや大事大事。
そんな、税金何使ってるんですかって言われて。知らんでええよとか言ってしまいそうやん、私だったら。税を考える習慣っていうのがあって、それに合わせて実施されるんですね。はい。それは11月12日から18日。
で、11月の12日、日曜日から18日土曜日まで7日間やりますよというところですね。
はいはいはい。
なるほど。
全国各地で税を考える習慣とかいっぱいページ出てますね。
うんうんうん。
じゃあ逆に税を忘れる習慣も用意しといてもらえないですか？
いや、忘れたところで払わんといかんものは払わんといかん。
いや、まあ、そうやけど、せめて一週間ぐらいはもう税金のこと全然もう頭からスカーンとこう、忘れていられる一週間も、ゴールデンウィーク？そういうとこ？
いや、逆に山村さんそれ税金について考えすぎだと思いますよ。だから。
そう。もしそうやったら、ほとんど考えてないけどね。
そうですね。その日は買い物にも出られなくなるね。
うん、そうですね。
買った瞬間消費税みたいな。
いいですよ。で、これは参加料いくらとか書いてないですけど、
それに関して入場料を確か取られるはずなんで、キッザニアに関しては。はい、はい、それで入ってるんじゃないかな。
お子さんと行ってみたいいうこと。ミロさんもチャンスがあったらお子さんと行ってみられ
る。そうですね。やっぱりこういうふうな、いろんな仕事を知るっていうのは将来役に立つと思いますので、行ってみたいとは思うんですけど、なかなか行けてません。それよりも近くの面白げなイベントを優先してしまっております。明日はスタンプラリーがあるらしいので、そっちに行ってしまいます。
電車ですか？
近くで、地域にあるポイントポイントの施設を回って、ここはこういう施設ですって説明聞くと、そこのスタンプを押してくれるんですよ。はい、それが2、30箇所あって、それを歩いて回っていくみたいなイベントが毎年あるんですね。コロナで中止になってたんですけど、今年久々に開催されるということなので、はい、それに回ってこようというのを、そんなんばっかり優先してしまいます。
はい、全部歩きですか？
全部歩きなんですけど、毎年同じところがポイントになっていて、年越して行けてないとこ回るっていうのが可能なんですよ。
ああ、そうなんですか？
だからいつ行っても行っちゃいいんですね。じゃあ今年はもう3つだけにしようっていうのもありですし、今年は近いとこだけっていうのもありなので。
なるほど。山村さん、これ今、ニュースリリース改めて読んでるんですけど、
はい、
常設パビリオンの中にラジオ局ってあるそうですよ。
ほら。
え、ラジオ局はその、
あ、まあ、要は子供の職業体験の、あれとして、ラジオ局
が。パーソナリティみたいな。
うん、はい、
そう
ですね。いいですね。だって私行かれへんがな。
まあそうなんですよ。大人は入れないんで。
家も遠いです。え、保護者の人どうすればいいんですか？
外から見れるようになってるみたいで。
うん、あ、そう
なんだ。ただ、施設の中自体に入って子供と一緒に体験するっていうのはできないんですよ。キッザニアっていうのは、うん。あくまで子供のための施設なんで。
大人入っちゃうと口出しちゃうからね。
うん。
うんうんうん、思わずこうしたらいいんじゃないとかって言うと自主性がなくなるとかっていうのがありますからね、うん、
くじ出されっぱなしの人生でしたから自主性がなくなるもう、はい、先週話題かさらったハードウェアの話をちょっとしてみたいと思いますが、これはシーナイトジャパンになった記事で、マウス機能をキーボードに統合、早々に売り切れた4万円超えのハッピーハッキングキーボードスタジオ、3つのポイントという記事が出ていました。ハッピーハッキングキーボード。このキーボード、Mac ユーザーにすごく親和性高いのは私気がするんですけど、そんなことない?
スタジオって名前つきましたしね。
そうですね。
そうそうそう、Mac スタジオみたいで。
ねえ、
うん。これまでも PFU さんがシリーズ出してるのはまあ知ってましたけど、10月初めぐらいからティーザー広告というか、ちょっと匂わせるような情報出てたんですよね。
はい。
すごいキーボードが出るよ、みたいな。この間発表イベントがあって、いよいよ発売があったということですけど。これはポインティングデバイス。IBM のノートパソコンを使ってた人ならわかるんですけど、キーボードのキーの間に丸い円筒形のゴムのようなものが挟まってて、これがトラックパッドの代わりにポインターを動かすものなんですよ。IBM をお使いだった方にはこれは、お、いいなという印象だったんじゃないですかね。
もうなんかこれだけでもうシンクパッドに見えてしまいますからね。
は
い、あ怒られるね。
いやいやただ、ほんまのファンの方には大変申し訳ないですけど、私あれで操作してうまいこと言ったこと一回もなかったので。あんまり好きではなかったです。
でもね、シンクパッドユーザーの方は、やっぱりあのデバイスがいいって言いますよね。うん、使いやすいって。
すべてのツールが一箇所に集まるプロの仕事場を表現したので、スタジオという名前がついたんだそうです。ジェスチャーパッドっていうのもね、ついてるっていうんですけど、ジェスチャーパッドどこ?あれか。筐体に見える部分、手のひらが当たるの部分がここがトラックパッドみたいになってる表面がそうやってなぜると、ジェスチャーパッドとして使えるんですよ、これ。
へぇ
それはなかなかアイデアで。ご集中触ってしまいそうですよね。
ね
ここはでもうまくできてるんじゃないですかね。ハッピーハッキングキーボードのことな。
で、お値段いくらだったですかね。44,000円税込みなんで、販売は量販店などではなくて PFU のダイレクトショップの各店舗のみだそうです。ダイレクトショップという全国にそういうお店が出てるわけですね。私の近所にはあるかな?
タッチ&トライができる場所もいくつかあるらしいので、そういうところがお近くにある方は行ってみるのもいいかもしれないですね。
これでもお店って言ってもオンラインのお店しか出てけへんねんけど、ホームページ見ていったら。
あ、販売店ってことですか?販売はだから通販っていうことなんじゃないですか、ね、
じゃあ体験はどうすればいい
ね、だから体験はそのタッチ&トライのできるところに行けばいいんですよ。
下の方に出てますからね。はい、
本当に?
ゲオあれこれレンタルっていうレンタルサービスでも9泊10日5480円でレンタルができたりもするそうなんで、
まあ、これあのハッピーハッキングキーボードの発表イベントの時に使われたスライドの写真があってそこにあるんですよね。はいはいはい。勇者工房、これキーボードのお店ですね。それからあこれはあのニュートンのいろいろやってる A++ って書いて何て読むんやったっけ。関西はないでしょうねこの感じだと。
いやどうなんでしょうね。山田さんこういうキーボード好きなんですか?お高いキーボード。
欲しいけど手が出ないだけです。でもやっぱりいいキーボード使うとそれから離れられなくなるって言うじゃないですか。
言いますよね。
このハッピーハッキングキーボードスタジオ買いましたというリスナーさんいらっしゃいましたらどんな感じかもね、また番組に教えていただけると嬉しく思います。
私100均のダイソーで売ってるらしい困りますボタンっていうのを今ちょっと探してるんですよね。
何それ困りますとか喋るんですか。私
路線バスなんかで止めてもらう時に押すボタン押すじゃない、
うん、
あれじゃないあれのパロディでそのボタンを押すと困りますっていう風に発音するらしいんですけど、その困りますっていう声が今週割と話題に上ってるズンダモンの相方の四国メタンの声なんですよ、はい、
そうですね、そう四国メタンの声ってワンボタンの声っていうのとなんか似てますね
ちょっとじゃ あ来年のエイプリルフールネタはそれでいい
か。四国メタン、それ言われへん、四国メタンかなんか言ってけへん。そうね。
いやいやいや、飛翔用利用なら大丈夫なんじゃないですか。
あ、そうだ。まあこれ知ってますよ。止まりますのボタンを誰だかな、はい、なんかタレントさんで子供が押そうとすると腹立つからさっき押したんねんっていつも言ってる人が。ダイソーはねすごいですね。ダイソーは近所で遊べる遊園地ですよね。
手軽なドンキホーテ感がありますよね。
まあそれはあるね。確かに。
もうちょっと大きいのが良かったホームセンターね。
最近でもホームセンターの中にダイソーとか入ってたりする時
もあるんで。そうそうそう。それはね、うんうんうん、あるから。行ったら帰ってこれなくなるんですよ、ホームセンター。大阪の松原にハンズマンっていうホームセンターができたんですよ。
ハンズマン、
でね、これ名前がハンズマンやから、東京ハンズとか思うじゃないですか。
はいはい。
何の関係もない。九州に店舗を持って、かなり人気で大きく業績伸ばしてるお店のチェーン店で、で、初めて関西に進出って言って、かなり大きいお店ってね、ネットの広告で見たから、行ってきたんですよ、先月。で、行ったらもう、国道鬼のように混んでて、あと1キロっていうところまで来てんのに、40分かかったんですよ。
その店に行くのに混んでるってこと？
そう、混んでて、ずっと渋滞してて、40分ずっと待って、のろのろ入って、やっと着いて、で、入ったら入ったりとか、また止めるとこなくて。
うわ
ぁ。で、入ったら入ったで、またお客さんいっぱいで、もう、行列の隙間を取っていかない。まあまあ、セールもあったから、まあ、併設してイオンとかがあるから、もう、一箇所にでっかくここ集中してるんですよ。
うん、
ホームセンターは、おっさんの、遊園地ですね、やっぱり。
はい、あ、ちなみにダイソーネタだと10月27日にポールさんがコメントくださってますね。
ポールさん、ちょっと待ってください
よ。シャープOBTの方で。
ポールさん。
はい。ポールさんからもいただいてまして、アップルウォッチバンドってダイソーでも売ってるんですね。見た目には200円なりのクオリティな感じもするけど、このタイプは付け心地は悪くないかな。一番のメリットはサイズ間違えても200円だからダメージは大きくなくて済むところか、といただいてまして、アプローチのナイキシリーズですかね、スポーツバンドのあの穴がいっぱい開いたタイプ、
はい、
あの感じのデザインのバンドがダイソーで売られてる、
そうですね、
ということなんですね。この前ね、確かにダイソーで、あ、ここで皆さんに非常に申し訳ないことを謝罪させていただきたいと思います、
はい、
私があれだけ自慢しながらダイソーで買ったライトニングケーブルと USB-C が同居してるケーブルがあると、
はい、申し上げましたよ。
あの後間違いに気がつきまして。
何でしょう。
はい。当該の部分を配信から削除したんですけども、すでに聞いてしまった人がいると思うので、ここで謝罪です。USB-C ではありませんでした。
あ、そうなんですね。
マイクロ USB でした。あれから試してみて、あ、入れへんと思って。これ違うと思って、ライトニングとマイクロ USB の両面タイプは前からあるんですよね。うん、すいません。USB-C ではありませんでした。私は三浦さんがね、そんなのできるのって言ったら、できるんですよって断言してしまってましたけど。
入るんかなと思ってたんですね。
大嘘でした。すいませんでした。
いやいやいやいや、はいはいはい。
で、うちの iMac のキーボードに挿してみて、お、やっぱ入るやんと思ってたんですけど、要はキーボードライトニングなんですよね。これ USB-C じゃないんですね。
はいはいはい。
すいません、そういう勘違いをしてました。
はい。
大変申し訳ありませんでした。テックマンさんからは、イーロン・マスク上官を読み終え、下巻に突入、テスラのことは思ったほど書かれていない印象ですといただいてまして、前にイーロン・マスクという本、自叙伝が出てるっていうので、前話したからですね。スミレさんも全部読んでる。
下巻だけで、まだちょっと途中なんですけど。
まだ途中、
はいはい。今の X のところだけかいつばんで読んでってる感じで。
それちょっと全文ツイートしてくださいよ。
いやいや
全部
私も読みたいので
いや
で、与田金吾さんからは細かいことを言ってすいません。私は昭和45年生まれの今年53歳です。つまり昭和98年昭和100年は再来年令和7年2025年になるかとといただいてまして、これすいません、今週の謝罪2回目です。あれだけ断言して昭和100年もう超えてますよねってあの時言ったんですけど、違いましたね。
うん、
昭和64年と平成元年は同じ年なんですよ。
そうですね。
ということは1年ダブってしまうから、これカウント1個減らさないといけないですね、
うん、
で平成3年と令和元年もそうですよね、かぶってるから、これも1個減らさないといけないんで、ね、うん、2年減らさないといけないから、そしたらごめんなさい、まだ昭和100年届いてませんでした。
あ、ごめんなさい、平成31年だ。平成31年と令和元年が一緒になるようにやってるんですね。
すみません、だからそこでカウント大きく間違えました、
うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの災いが転じる。 iPad の充電ができなくなって慌てた後でコネクタを何度も掃除して解決したとか、 YouTube のチャンネルがバンされたので慌てて異議申し立てをしてすぐに復活できたとかのお話をお待ちしております。 ここでマックユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインの開催にいたします。11月29日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月4日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。